さあ、ということでございまして、かなり久しぶりですね。どうも、レインでございます。ですね、見てみると、前回の更新が5月22日ということで、もう約4ヶ月ほど空いてしまったんですが、何をしていたかって別に何もしていたわけでもないんですけど、まあ、ね、空いてしまいましたよ。まあ、結構ね、録音機のセットアップがめんどくさいのと、なんていうの?話すことがないのと、などなど、もろもろの事情でしばらくやってなかったんですが、まあ、まあ、いろいろありまして、まあ、今、所属しているサークル、放送研究会なんですけど、まあ、その、サークルの、での活動のための訓練も兼ねまして、久しぶりにやってみようかなと思ってます。録音機の設定とかですね、まあ、そういうことを一切、合切忘れてしまいましたので、もしかしたら音が割れたりとかですね、まあ、そういうのあるかなとも思いますが、一応ある程度はね、パソコンとかで、まあ、処理をかけて、ね、聞きやすいようにしようかなと思ってるんですが、まあ、もしもし、お聞き苦しいとこあれば、まあ、その辺は許していただきたいなと思います。てか、聞いてる人いるのかな?ということで、行ってみましょう。台無し!さあ、ということで、改めまして、皆さん、こんにちは。レインでございます。てか、お久しぶりですね。ということで、始まりましたよ、台無し。まあ、久しぶりすぎてですね、何の話をしていいのか、もうさっぱりわからないんですけど、4ヶ月経ったということで、まあ、5月22日が最後の更新でしたか?梅雨が過ぎ、夏が過ぎ、もう秋に入ろうとします。あっという間です。昨日でしたかね、カレンダーを見てたんですけど、パソコンのカレンダーがあるんですけど、パソコンにこうついてるカレンダーを見てたんですけど、9月か、まあ9月、まあ昨日だから、僕の時間軸で言う昨日、まあ今撮ってるのが9月、何日だっけ、今日は9月22、おー、ぴったり、ちょうど4ヶ月ですね。9月22なんですけど、だから9月21日、そのカレンダーを見ながらですね、9月21日か、9月21日、お待てよと。冷静に考えるとですね、もう1年、2011年、4分の3もう終わってるんですね。終わろうとしてますね。非常にびっくりしました。僕は4分の3、1年4分の3も過ごしたわけですが、何をしてたんでしょうか。大した実りのない、2011年になりそうなんですが、なんか実りを一つぐらい、作って終わりたいななんてことも思っているんですけどもね、できることはなんかあるんでしょうか。非常にいろいろ考えさせられるところはあるんですけど、まあ、夏休みとか、まあ、いろいろあったんで、まあ、そういう話は、まあ、後でするにして、まあ、あと3ヶ月。2011年あと3ヶ月。もう、ほんとね、2011年始まったなーと思ってたら、あっという間にもう9月、10月になろうとしています。ほんとあと3ヶ月。まあ、いろいろ、できることはやってみようかなと。まあ、考えてみればですね、もう、20歳になってしまうんですね、もうそうすると。もうラストなんです。10代ラストだなと思って、まあ10代ラストできることいろいろあるかなと思っているわけでございます。ということで、まあ久しぶり、たどたどしいところもあるかと思いますが、行ってみましょう。ということで、台無しスタートです。台無し。さあ、ということでございまして、まあ、いつものようにフリートークの、まあ、場面なんですが、場面というかコーナーなんですが、まあ、コーナーないからね、フリートークなんですけど、今喋っていますが、まあ、サクロ含めれば約1ヶ月ぶりぐらいですかね、ポッドキャストで言えば4ヶ月ぶりということで、非常にブランク空いてるんですけど、意外と喋れるなってちょっと内心思ってます。まあ、そうやって調子乗ってると、後で痛い目合うんですが、まあ、現にですね、サークルで前、喋った時もですね、かなり痛い目になりました。まあ、具体的に言いますと、まあ、台本を、どっかやる。台本がまあ、一応台本があり、あって、その台本がまあ、何枚かあるんですけど、だから時間ごとにあるんですよ。だから、何分まで、スタートから、0分から、まあ、オープニングは、まあ、例えば8分まで。で、その次は、まあ、曲入って、まあ、12分から、まあ、20分まで、一つ目のコーナー。で、まあ、曲もう一回入って、24分から、まあ、例えば、まあ、40分くらいまでコーナーみたいな。そういうのが、まあ、だいたい、まあ、1時間だと、まあ、どのくらいですかね、6枚ぐらいあるんですけど、まあ、紙は。 あるんですけど、それをまあ順番にやってて、コーナーごとにこう資料っていうのがあって別に。まあ一応ね、その台本だけではちょっと足りないので資料を別に作ってくれるんです。まあその台本を作ってくれる人たちがいるんですけども。そしたら、その、だからコーナー中は、資料を見てるわけですね。で、コーナーの始まりの説明の部分とか、コーナーの終わりの、その締めの部分とか、まあ次に曲紹介とかですよね。まあそういう部分では台本に戻らなきゃいけないんですけど、僕の割とそう雑な性格もですね、まあ、相まってですね、こう資料を読んでるうちに、資料をこう読んでて、じゃあ、そろそろコーナー終わってくださいってこうだ、そう、なんていうんですか、作家さん、構成さんが言ってくれて、よし、じゃあ終わらせるぞと思って、で、次、で、そう締めて、じゃあ何々のコーナーでした。それではここで一曲お聴きいただきましょうつった時に、パッて台本を取った時に、しまった台本のページが違う。今どこだってこう、そこになって探るというですね、そういう失態を犯して、ごめんなさい、ちょっと台本どっか行ったので曲紹介よろしくって相手の人に頼むとかですね、かなりひどかったです。とかですね、まあ、噛むとかですね、ボロボロに噛んだりとかですね、話が出てこないとかですね、非常に大ダメージを負った久しぶりの活動だったんですけど、まあ、そんなことを考えるとやっぱりまあ普段なんかやってるだけでも違うのかななんてことも思います。まあこのまあこれはね台本も何もないんで、ただ喋ってるだけなんですけど、はい。やっぱ普段喋ってると違うもんかなーなんていうことを思ったんですけど、しかし焦りましたね。収録じゃなくて、撮って出しというか、まあ、生放送だったので、お、やべえ、みたいな。しまったぞ、やらかしたぞと思ってですね。まあ、反省文にがっちり書きましたけども。まあ、そんなことありましたね。で、まあ、前の放送から、まあ、4ヶ月経ってるってことで、まあ、いろいろありましたよ。まあ、大きくは夏休みかな、やっぱり。まあ、学生の特権、夏休みがあったわけですが、まあ、去年と同じように、まあ、例のごとく、実家に帰省をしていたんですけども、ですね、まあ、実家に帰るたびに思わされるのは、やっぱり、家族ってやっぱ面白の宝庫で、まあ、変な話、ただ出てきたんですけど、実家に帰ってまず一発目で、まあ、個人的に笑ったのがですね、実家、これはおばあちゃんの話なんですけど、おばあちゃん家の周りにですね、周りが結構病院が多いんですね。総合病院もあり、まあ、個人病院もいっぱいあり、まあ、10軒ぐらいあるんじゃないかな、その近くの メイン、国道がありまして、国道沿いなんですけど、いっぱいあって、病院が。で、そんなところに住んでいる、まあ、おばあちゃん、おじいちゃんのわけなんですけど、で、まあ、実家山口なんですが、山口の、4月ぐらいになんか新聞に載っていたらしいんですが、どうも山口県の放射線量が結構高いっていう記事があったらしくて、どうもその4月の時のその新聞に載っている話ではその時のデータで、当時の茨城県並みぐらいあったりするという、まあ、話と聞いたんですが、まあ、詳しくはよくわからないです。でもどうも高いみたいなんです、結構。で、まあ、その原因は、どうも秋吉台とかにある、その、地下鉱脈っていうか、なんかその辺になんか、その、放射線を出すような、なんか、あるんですって。で、それが原因なんじゃないかっていう話だったらしいんですが。で、そんな新聞記事をですね、母親と、まあ、おじいちゃんおばあちゃんと、まあ、見てたらしいんですけど、そしたら、その話をこう横からですね、まあ、おじいちゃんとお母さんが見てて、で、母親が見てて、でそこにこう、おばあちゃんがやってきて、そんな話があるんだって、って母親が話を振ったところですね、そのおばあちゃんが言った理由が、まあ、そりゃそうなんじゃないの？あれだけ病院もあればレントゲンもいっぱいあるしね、って言ったらしいんですよ。そんなレントゲンで放射線量上がんねえしっていう、話だったんですが、それを一発目にまず聞かされまして、まあ、車の中で大笑いをしたんですけど、まあ、その他もろもろ、多々いろいろ話せない話なんだもん、いろいろあったんですが、やっぱ改めてね、バカだなと思って、面白話の宝庫だななんて思いながら帰ったんですが、で、もう僕は免許を取ったので、去年取ったので、 やっぱ帰ると運転をしたんですけど、母親があんまり車の運転をしたくないという理由でですね、運転手に駆り出されまして、たくさん乗りましたよ。おそらく4、500キロぐらい乗ったんじゃないかな、全部合計で。っていうぐらい乗りました。まあ3週間ぐらい帰ってたんですが、乗りました。まあ、しかしね、大変でしたよ。ゲリラ豪雨にあって前見えないぐらい降る中でよく知りもしない道を走るとかですね非常に過酷な環境で運転をしました。ただ、まあその分腕は良くなったのかなとか思いましたけどね。ドアが開かないぐらい狭い駐車場に入れさせられたりとかですね、入れる羽目になったりとかですね、そんなこともありましたね。あとは何言ったかな、家族旅行に行きましたね。まあ九州の方に旅行に行ってきましたね。楽しかったですよ、なかなか自然も多いところで、で泊まった温泉泊まったんですけど、その温泉がですね、またすっごい山奥のすっごいなんか昔の温泉街みたいなところで、すごい急な坂がに沿ってこういろんな温泉が立ってるところで、まあ車で通るのが大変、狭いから離合もできないみたいな、車通ったらこれ人通れないじゃないかっていうぐらい狭いところですね、下っていったんですけど、これが駐車場に止めようとしたところですね。駐車場にまず頭から突っ込んだんですけど、後で車向き変えようって言って向き変えようとしたところですね、坂が急すぎて車のタイヤが空転するっていうで石畳だったんですよ。砂アスファルトじゃなくて石畳だったからクリップしなくて、タイヤがこう要はデコボコしてるからタイヤがちゃんと設置しなくて空転するとですねおいこれ大丈夫か、車ハマって出れねえんじゃないかっていうようなですね、大変なところに行きましたけど、まあしかし素晴らしいところでしたね。なかなか自然が多くてですね、写真なんかもいっぱい撮りました。ちょうどその時写真なんかもアップしたんですけど、見てくださった方もいらっしゃるのかな、それ帰ってきてから写真をアップしたりもしましたが、何枚かね、ブログに多分記事を書いたんじゃないかな、あの時に、だから見てくださった方もいるかなと思いますが、いいとこでした。まあよかったら見てみてください。ああ、そんなこともありましたね。そのぐらいかな。あとはパイプ見てもらったな。雨が降って、配管がうまく、排水口があるんですけど、排水口がどうも詰まるっつって、パイプの業者を呼んで見てもらいましたね。うん十万する、パイプ用の、なんて言うんですかね、名前が出る、内視鏡みたいなものがあって、そうそう。それを突っ込んで見せてもらったんです、パイプの中。したら、陶管つって、陶器でできてる管だったんですって、昔の管だから。したら、それは長く作れないから、こう、継ぎ目があって、こう、継いでいって、こう、作ってるらしいんですけど、その陶管っていうのは。したら、そのね、継ぎ目からね、木の根が入ってきてんのね。ああ、びっくりした。木の根ってのは強いなと思いましたね。その木の根が、その陶管のその継ぎ目から、ずれちゃってて、その、いろいろな要因で、こう、地面がこう緩んだりとかして、その陶管がずれてしまって、その継ぎ目から根が入ってきてて、それがどうも土砂とかを引っ掛けて詰まってたらしいんですよ。はい。びっくりしましたね。根が張ってましたもん。半分ぐらい根張ってて、その、管の3分の1ぐらいかな。根が張っててですね。でその先に内視鏡が進まなくなっちゃって、どうかなーつって、おじさんが、いやーつって突っ込んだらですね、通ったんですよ。お、通ったーなんて言いながら、もっと奥見て、さあ戻ってこようと思ったら、木の根に引っかかって出てこなくなっちゃって。おい、これ、うんじゅうもすんだろう、大丈夫かとか思いながら。まあ、最終的にはこう、ね、こう、ふって引っ張ったら抜けたんですけど、10分くらい格闘したら、よかったですね。抜けた時はほっとしましたよ、みんな。でも、なかなか貴重なものを見せてもらえたなーなんて思いながらですね。で、まあもうやり替えるなら全部地面掘り起こして塩ビ管に変えたらいいよなんて言われながらですね。でもやっぱり本当は木の根ってすごくて、いろんなものをやっぱ貫通してパイプの中にこう根を張って詰まらせたりするんですって。びっくりですよ。まあ確かにね、アスファルトとかこう隆起させてますもんね。根が張るとこうアスファルトとかこうね、その根の後にこうなんですか、モグラが通った後みたいになるじゃないですか。から、木ってすげえんだなーと思って。庭にある木とか、なんか何らかの植物が張った根が多分来たんじゃないかということなんですけど、どの植物かはわかりません。 で、塩ビ缶だとあんまり入ってこない。まあ、継ぎ目がないっていうのもあるんですけど、入ってこないんだそうです。まあ、どうするんだかは知りませんが、僕は来てしまったので、まあ、直すのかな、なんてことを思いながら。かと思ったら台風が来てまして、大雨降ったみたいで、また、詰まってたのかな、そう、台風大変でしたね。びっくりしましたよ、僕昨日。まあ、風が吹いて、渋谷の方ではタクシーが木にね、潰されてましたね。潰されてたってちょっと大行ですが、あのトランクのとこがこう、バーンってね、叩かれてなんか逆みたいにこう前輪ガーン浮いてましたけど、いやー、今回は結構ね、がっつり直撃でしたからね、名古屋の方とかね、大雨すごかったみたいですし、まあ確かに関東の方もね、雨いっぱい降って、たくさん降ってですね、風もよく吹きましたね。おかげでうちは昨日21日の夜ぐらいからですね、テレビとネットがやられまして、ネットはおそらくですね、一部停電をして、部屋は停電しなかったんですけど、どうもその建物の中の一部分だけ停電をしたみたいで、特に、共有部分に関して停電をしたみたいで、どうもそのインターネットの、モデムとかがある部分も停電をしたみたいなんですよ。で、テレビはどうもアンテナが曲がっちゃったかな、みたいな。それかメインのチューナーがやられちゃったかな、みたいな。感じでですね。まあ、今日、昼前ぐらいにはちゃんと復旧したので良かったんですけどね。まあ、どうしようかと思いました。もうネット切れちゃって、することもないね。昨日早く寝ましたけどね。もう10時ぐらいに寝てましたね。そしたらもう朝4時半ぐらいに目覚めちゃって。年寄りかみたいな、生活をしてますが。最近変なんですよ。眠たくなるときはすっごい早く寝るから。でも10時ぐらいに寝ちゃって、朝4時半とか5時ぐらいに目覚めるみたいな。かと思ったら、パッキンにあくびが出ましたけど、かと思ったらですね、もう、かと思ったら、6時ぐらい、朝の6時ぐらいに寝て、夕方4時半ぐらいに起きるみたいな。すごくよくわからない生活をしてるんですけど。そろそろ学校が始まるというのに、なんという不規則な生活習慣でしょうか。困ったもんです。いやー、しかし今年はなんとも、いろんなところで、ね、なかなか日本列島ズタズタですね、今年。地震に見舞われ、ね、東日本は地震でボロボロで、紀伊半島とかね、東海、愛知の方とかですね、今回台風とかで大雨で、もう水害でボロボロみたいな。まあ、なんというか、まあそういう年もあるのかなっていう感じもするんですけど、なんとも立て続けに来てしまったなという気はしなくもないですね。まあ、早く復興をね、してほしい気持ちはあるんですが、まあなかなかそれも難しいのかなという気持ちはありますがね。まあ、どうなんでしょうね。まあね、なんとも触れるのが難しい話題ではあるんですが、まあ僕は地震の時はね、実家にいたので、まあ実際にあの揺れにあったわけではないんですけども、テレビを見て、ああ揺れてるなっていう。なんか、えらい大変なことになってるけど大丈夫かなみたいな。まあ僕の住んでるとこ自体はそんなにひどくなかったんですけど、まあ階が低かった、なんか建物、まあアパートとかマンションみたいな、アパートみたいなとこですけど、まあ階が低かったということもあって、まあそんなにひどくなかったんですけど、やっぱ上の階の方はですね、揺さぶられたみたいで、結構ひどかったみたいですけど、低い階の方だったんで、まあそんなに被害もひどくなかったんですが、まあしかし実際に東日本でこう、被災をされてね、地震の時なんかは被災をされて、映像を見れなかったっていう人は、が多いのかな、東日本の人だと。結構西なんかはこう実際に映像をですね、僕なんかはリアルタイムでの NHK の津波映像とか見てたので、まあ言葉が出なかったですよね、母親と一緒に見てたんですけど、えらいことあったなーって言って、まあ非常に、なんというか、まあ忘れられない出来事ですよ。なんて言うんでしょうね。これは、まあ、被災してないから、実際にダメージを受けてないので、なんて言うのかな、経験をしてないからなんても言えないですが、あれはでも、やっぱり見てる側なりのダメージが非常にあった。 感じですかね。特に生で見るとね、非常にやっぱね、後からこう放送されるものってこういろいろ編集されてるものじゃないですか。やっぱ生でこう放送されるとやっぱ聞きますよね。そんなこともありましたね。まあそういうことだけじゃなくて明るいこともいろいろあったので良かったのかなと思いますけど、サッカーなんかね、非常にすごかったですし、まあなんか。なんかすごいいろんなことがあった年だなっていうイメージはあるのかな。まだ年末でもないのになんで年の締めみたいな話になってるのかよくわかりませんけど、まあまだ3ヶ月またいろいろあるのかなっていう感じはしますが、いいことがあればいいなと思うばかりでございます。まあそんなとこかな。4ヶ月溜め込んだ話少ねえな4ヶ月溜め込んだ割には少ねえな。まあ、溜め込んでるっていうかなんだろう、吸収してそのまま流してるからな、まあそんな感じかな。ということで、久々のフリートークたどたどしかったですね。びっくりです。話すことね、てかね、話苦手なんですよ、一人で喋るの。じゃあなんでやってんのって言われたらまあそれまでなんですけど、まあ、書いたこともありますが、あんまり自分が話すの得意ではなくて、人の話を聞いたりとか、人の話を聞いて広げたりとか、人に話を振るのが得意なので、回し屋さんみたいな立ち回りが非常に得意だと自分では思っているので、まあ、本当はね、自分で喋れるといいなっていうのは自分の中では思ってますが。まあね、難しいですよ。そうそう。さっき落語家さんの話を聞いたんです。間の話とか、いろいろすごいいろいろなんか勉強になったなと思って。なんか、ああ、やっぱ話のプロなんだな、この人たちって思いながらテレビ見てました。ああいうプロの人たちの話を聞くってのもなかなか面白いもんです。ぜひ一回ぐらい見てみるのも、一回見てみるのもいいのかな。そういう話を聞く機会があればね、いろんな人にこう聞いてみたいんですけど、まあ、そういう人に出会う場面がなかなか少ないので、聞くこともないですけどね。ということで、なんかよくわかりませんが、こんな感じで久しぶりのフリートーク。以上です。大橋、大橋。さあ、ということで、台無しエンディングでございます。珍しくですね、実はですね、珍しく今日は喋るときにヘッドホンして、音楽聴きながら喋ってます。普段は何にも耳にせずに喋るんですが、まあ、久しぶりということで自分の声聞くのは恥ずかしいということでヘッドホンしてます。なんだろうな、でも、個人的にはあんまり、僕、あんまり耳に情報を入れながら喋るのが苦手なので、結構耳を外していたい人なんですけど、珍しくつけてます。だから正しかったのかな、だから耳に多分指示とかされても、よく実際のなんだろう、本当のこう、ラジオとか、こう、耳トークバックがあるじゃないですか。耳にこう、実際のラジオってこう、耳に、イヤホンをつけてて、なんていうのかな、こう、プロデューサー、ディレクターさんとか、プロデューサーさんとか、そういう、制作さんサイドからの指示を、イヤホンで受け取ったりしてるんですね。あと何分ですよ、とか、多分、そういう情報をですね、受け取ったりしてる、みたいなんですけど。あれ、絶対無理だな、と思って。絶対無理だな、トークバックと思って、思ったりもするんですよ。まあそんなことをすることはないですけどね、ないんですけど、ああいう聞きながらするのは難しいだろうなと思うんですよね。聞きなんていうんですかね、二つの思考を同時にやっぱこなせないから、難しいだろうなとは思いますけどね。やっぱ頭で別のこと考えると口回りませんよ。やっぱり喋ってると頭の中で逆にやっぱ喋ってる方にやっぱ集中しちゃうから頭が回らないとか、頭が回すと喋ってる方に集中できないとか、やっぱそういうのありますよね。でも不思議なもんでこうやって喋ってる時って頭をすごい使ってるイメージってなくて、あんま感覚がなくて、何喋ろ、何喋ろ、何喋ろ、あれ喋ろ、あれ喋ろって思いながら喋っ てるイメージとか感覚があんまりないという、すごい不思議な感じなんですけども。そんなね、喋ってる時の話をしてみましたが。ということで、まあお届けしてまいりましたが、今回結構長いのかな、タイム取ってないので、時間計ってないのでちょっとわかりませんが、結構長めかな。こんな感じでお届けしてまいりましたが、一応メールフォームなど置いてます。まあ、ブログの方見てみてください。まあ、これ聞いてるってことはね、ブログなど知らないって言われることはないと思うので、まあ、ブログの方聞いてみてください。これ iTunes に登録してる人はね、急に更新ってびっくりしてる人もいるかもしれませんが、急に更新でーす。別に毎週更新する予定はないですが、まあ、ちょこちょこ更新してっていうか、こちょこちょこ訓練をしていかないと、後輩に示しがつかないかななんてことも思ってますので、更新をしていこうかなと思ってます。まあね、何がめんどくさいって編集がめんどくさいんだよ。タクでね、一発でミックスしてないので、編集するのが大変なんですよ。ほんとタクで一発でミックスできればいいんですが、そんな腕もそんな技術も、そんな技術も、そんな道具もありません。誰か買ってください。ていうか、お金ください。ということで。ということで、長々お届けしてまいりました。ぐだぐだでしたが、いかがでしたでしょうか。まあ、感想などをいただけると嬉しいなと思っております。コメント欄かメールフォームからください。ということで、久しぶりの更新、やってまいりました。ここまでのお相手は、レインでした。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。